被害者4万人。八王会長は学会員だった。自殺者、ショック死、破産相次ぎ、地獄絵図、出資金が、1年で2倍になる、こういう触れ込みで出資を募り、1500億円もの大金を集めながら、495億円の負債を抱えて倒産した全国八王物流。計画倒産の疑いすら持たれている、この悪徳商法に、なんと創価学会の影が。予想されたこととはいえ、またか。の驚きを禁じ得ない。中略、八王新聞からの引用だが、マルチ商法告発の危険を察知し、マスコミ対策、資金調達を呼びかけている。告発の危機を乗り切るためには、どうしても準備金を用意しなくてはならない。資金を蓄え、この難局と戦わなければならないからです。しかも、大きな資金です。6ヶ月間持ちこたえることができれば、マスコミも報道しなくなるでしょう。あそこは、どんなに叩いても叩いても動揺せずに平気でやっているとなれば、報道しなくなります。八王新聞第14号、平成13年12月1日付。創価学会同様、世間が諦め、関心を示さなくなるまで、持ちこたえるために資金を調達しろ、というのである。略八王物流の手口は、まさにミニ創価学会というべきもので、営利団体だけに、その悪の構図が理解しやすい。加害者、被害者ともに学会員。欲ぼけ社会の縮図がここに。さて、日頃、人権、平和、教育を口ずさんでいる創価学会員が、このような事件を起こすこと自体、創価学会の異常さを示しているが、この事件は、それだけでは終わらない。なんと、この八王物流の加害者そして、被害者の中に、どうやら、創価学会員が数多くいるようなのだ。調査で判明した資料を見ると、八王の代理店として、創価学会の幹部の名前がずらりと並んでいる。略。なんとも異様な光景だが、この、加害者も、学会員、被害者の多数も学会員という構図は、創価学会自体が、本来の宗教的目的を忘れて変質していることを物語っているではないか。略。田所治、学会員は、この調味に池田対策を見て、創価学会の異常さに気づくべきだ。